今日の説教の箇所を読みたいと思います。今日はですね、マタイの福音書19章の13節から22節というところ。この聖書はですね、このぐらいのところで旧約聖書というのと新約聖書というのに分かれて、新約聖書はまた1から数字が始まります。それでそれのですね、何ページかというと、38ページ。38ページです。マタイの福音書19章13節から22節、13節から22節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去っていかれた。すると一人の人がイエスのもとに来ていった。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方はただ一人です。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。まだ何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はその言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからです。私たちは永遠の命って、今日この聖書の箇所に書いてありましたけども、永遠の命っていう言葉を聞いてどういう印象を持つでしょうか。永遠の命、不老長寿っていう感じでしょうか。普通に言ったらそういう感じがしますよね。不老長寿、いつまで見せられる。まあ聖書が言うところの永遠の命というのはそうではありません。私たちの肉体はいずれ朽ちていきます。ところが死んだ後も永遠である方の手の中に握られる、そのことを永遠の命と言います。まあ普通ですね、永遠の命とか行ったら天国に行くとか、そういう話すると、いや行ったら死んだら天国に行くとかっていう話をするとですね、まだいい、老人が考えることっていう反応をする人がいます。まあ、学生なんかだったらそういうこと多いですね。まだまだ若いですから、死んだ後のことなんか考える余裕はない、今日のアルバイトのことの方が大切とかね、今日の勉強のことって言ってくれよって思うんですけど、今日のアルバイトが大切とかっていう学生です。ところが私たち人間は老人にならなくても虚しさっていうものを心に抱えて生きています。この心の中のどうしても満たすことができないというものです。この虚しさを満たすために私たちはさまざまなものを求めるわけです。ある場合はお金を一生懸命求める、あるいは生きがいを求める、あるいは異性を求める、そういうようなことがある。あるいは社会的な地位を求める、そういうことがある。しかしそういうことをいくらやっても、どんなにお金を貯め込んでも、どんなにおいしいものを食べて、いい服を着て、いい車に乗り、いい島に住んで、そういうことをしたとしても、また高価な宝石で身を飾ったとしても、この究極的な虚しさというものをどうしても満たすことができないということをみんなこう感じているんですね。そして直感的にこの本当の心の奥の奥の底の虚しさを満たすことができるのは永遠の命しかないということを私たちは心のどこかで感じているのです。なぜかというと、この虚しさっていうのは永遠から切り離された喪失感、迷子になってしまっている、本当に自分が住むべき永遠の住まいから自分は迷子になってしまっているんだっていう、そういう喪失感から来るものだったのです。 ね、今言ったように多くの人たちはこの虚しさを満たすためにも本当に金を貯め込んだり、異性を求めたり、社会的地位を求めたり、人を支配したり、あるいは慈善活動を行ったりしてやっています。マザー・テレサも言うんです。私は一生懸命彼らのために尽くしてきたと思っていた。だけど私は彼らのために一生懸命尽くすことによってはこの私の心の中の虚しさを満たすことはできませんでしたというのです。主をどうぞ私を助けてくださいとマザー・テレサが言いました。そのような意味でですね、この若者が率直に永遠の命についてイエス様に質問していることを私たちは決して蔑んではいけないと思うんです。先生どうやったら永遠の命を得ることができるんですかと言ったその質問をしたその気持ちをですね、私たちは蔑んではいけない。どうしても虚しさを満たすことができずに彼はイエス様のところにやってきます。彼は聞いたんです。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいでしょうか。なんて答えるでしょうかね。先ほどマザー・テレサの話をしましたけど、やっぱそれはね、本当に大変で苦しんでいる人たちのところに行って精いっぱい尽くしたら虚しさが解消できるよって言う人もいるでしょう。そしてそういう人たちは、私の学生の中にも何人もいましたけども、インドにあるマザー・テレサの施設に行って交渉するのです。ところが彼らの本当の心の奥の虚しさというのはそれでは満たされなかったということがあります。あるいはね、先生が永遠の命を得るためにどんな良いことをしたらよいでしょうかって、今まで前科何犯とかっていう犯罪を犯した人がいたとするでしょ。そういう人がどんな良いことをしたら永遠の命を天国に行けるんでしょうか、永遠の命を得ることができるでしょうかっていう質問をするなんてまだ分かりますよね。でこれまでの罪を悔いて、ね、こういうことをしなさい、こういうことをしたらいいよって言われると、あ、そうかと思ってやるんです。ところがこの人はね、悪くないんですよ。全然そういう意味で悪くないんです。自分が良いと思うことは全部行ってきました。そして立法の定めるところに従って、貧しい人たちに対する慈善の捧げ物、慈善活動もやってきたんです。他人に対して悪を働かず良心を尊んできました。それでもどうしても満たすことができない虚しさ、彼はこれを満たす良いことを求めたんです。何か自分がまだやってない良いことっていうのはきっとあってね、そしてそれをやることによってこの虚しさが満たされ、そして永遠の命に本当に満たされてるんだということを彼は実感したかった。そうするとイエスの答えられるんです。なぜ良いことについて私に尋ねるんですか。良い方はただ一人だ。イエス様はこの時こういうふうにおっしゃりたかったんだと思います。良いこと、良い行い、それがあなたを永遠の命に結びつけるんじゃないんだ。あなたに永遠の命を与え、この虚しさを満たすために満たすのは良い方ただ一人なんだとイエス様はおっしゃりたかったに違いない。ところがね、イエス様はそうおっしゃらなかったんです。なぜかおっしゃらなかった。初めからそう言えばいいじゃないですか。そう思いません？普通だったら教会に行って牧師に相談するとそう言いますよね。この心の虚しさどうしたらいいんですか、私は何をしたらいいんですかというふうに言ったら、あなたはね、何かいいことをしたって満たされないんですよ、ね、この良い方はただ一人イエス様なんだから、この方を信じることによってだけ満たされるんですよ、永遠の命を得られるんですよって言うと思いません？言うと思いませんけど、そう言うと思います。私もそう言うと思います。今言ってます。実際今私の時に言ってるわけです。ところがイエス様はそう言わなかった。なんでだと思うんですね。でどの戒めですか。いやイエス様は何て言ったかって、戒めを守れ。それモーセの十戒です。モーセの十戒を中心とする律法がありますけれども、その戒めを守れと言われた。そうすると彼はですね、どの戒めですかと聞くんです。つまり彼は自分がひょっとしたら今までやり損なったり戒めがあったかもしれないと思ったわけです。10回というのは10の戒めなんですけども、それ以外にあと何百かあります。 しなきゃいけないこととしちゃいけないことってのは何でもあるんです。でじゃあどれかやり損ねてることあるかなと思ったに違いない。でイエス様の自分の行いに不十分なところがあったらそれを改善したいと思ったんです。しかしイエス様の答えは殺してはならない、殺すな、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというものでした。でこれはですね、神様がモーセを通して与えられた、モーセという旧約聖書の時代にあったモーセ、あのチャールトン・ヘストンが十回という映画で主演をやったのご存知ですか？ご存知かな？一度見てあのご覧になったらいいと思いますけども、この間チャールトン・ヘストンが亡くなってね、非常に残念なんですけども、すっごいかっこいいですよ。で、その映画があります。で、そこで、あの神様がイスラエルの民にね、十の戒めを与えることです。1枚目には神様と人間との関係について書かれた5つの戒めがあって、そして2枚目には人間同士の関係について書かれている戒めがあります。でここでイエス様が言っているのは後半の人間同士の関係における戒めなんですね。で前半の部分についてはおっしゃっていない。でこの青年にとってこのイエス様のお答えというのは非常に意外なものだった。どうしてかって言ったら、そんなことは小さい時から守ってる。で、殺すなでしょ。勧誘するな。盗むな。偽証するな。父と母を敬え。全部守ってる。と彼は思ったんです。で皆さん、以前から、聖書を読んでおられる方はですね、彼は全部守ってるって言った言葉にちょっと疑問を感じてらっしゃるんじゃないですか。本当かしらって。本当かしらって思いませんでした。で、どうしてかっていうと、イエス様は誕生の説教っていう、このマタイの福音書のもうちょっと最初の方でですね、殺すなという今しのあなた方は聞いている。しかし私はあなた方に言う、兄弟に向かって怒りを燃やす者、あるいは兄弟に向かって馬鹿者のなしというものは地獄の火に投げ込まれると言っているのです。どうぞ入ってください。どうぞ、はい、そしてまたですね、またこういうふうにも言われている、勧誘を犯すなと言われている。しかし情欲を持って他人の妻を見る者が心の中で勧誘を犯したのだとイエス様はおっしゃった。つまりどういうことかというと、イエス様は外に現れる行為だけが罪なんではなくて、行為の原因となる心の内部の罪をも律法に反したものだと宣言なさった。だからね、そんなの全部守ってますって言い切ったって、心の中はどうだったのかしらっていう疑問というのはやっぱりあるんじゃないかと思うんです。私たちは三条の説教を読んで、外に現れない心の中の罪、自分の心の中の汚さ、あ、人には見えないこの心の中のこの汚れが問題なんだということを知るのです。そして自分で自分を救えない現実に直面して、神様の前に、神様本当に私は罪深いものです、どうぞお許しくださいと卑劣ものになっていきます。またさっきね、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよっていうふうに言われたイエス様の言葉に対して、そんなことは守ってないって言えるかしらって思うんではないでしょうか。私たちは自分自身のように隣人を愛することができない自分の現実を前にして、神様の前に何も言い訳のできない自分、もうできたらですね、もう逃げ出したいと思うような自分を発見します。そしてそのことから自分の内的な問題、この虚しさの原因がどこにあるのか、自分の本質的な罪、つまりこの心と体が神様から離れてしまっている、そこに原因があるのだということを私たちは知るようになっている。そこから誠の救いを求める心が生まれるようになるのです。イエス様はね、 戒めを守れとおっしゃった。でどの戒めですかと言われたときに、殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、人を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという、律法の言葉を語られたのは、彼をこのようにしてですね、導こうとなさったからじゃないかと思うんです。しかし彼は間髪入れず、そんなことは全部守ってない、そんなことは全部守っていると答えました。それでは何が足りないのでしょうかと答えます。この人は自分の虚しさ、永遠の命の欠如が行為の不十分さにあるという考えにこう縛られているわけです。何かをしたら満たされるんだ。ちょっと話ずれますけど、そういうことってありますよね。こうもうストレスが溜まってもうどうしようもないときに、じゃあやっぱ最近ジム行ってないからな、ジム行って体を動かしたらストレスも発散して、このね、このちょっとね、心のモヤモヤも晴れるんじゃないかと思って行くことありますよね。私もあります。で確かにその時はいいんです。やっぱりジム行かないとなとかって、もう最近1ヶ月以上2ヶ月ぐらい行ってないんですけども、そういうこともあるわけです。でそういうことがやっても、まあ、その時はいいんですけども、でも本質的な部分における不安というものがどうしても取り除かれない。彼はですね、その自分が何かするっていうことによってこの虚しさを解決したい、永遠の命を得たいっていう、その思いで本当にいっぱいだったわけです。彼はそのこの内面的な苦しみ、この内面的な虚しさを満たすためには内的な罪の解決が必要であるということを知らなければなりませんでした。彼は神様との内的な関係の確立が必要であるということを知らなければいけなかったんです。だからイエス様は言われるんです。あなたが完全になりたいんだったら、かえって自分の行為によって完全になりたいんだということです。自分の行為によって、自分が何かをするということによって完全になりたいのなら、かえってあなたの持ち物を全部売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさいと。ところがこの青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていきました。この人は多くの財産を持っていたからです。多くの財産を持つということが彼と永遠の命の間の壁となっていたというのです。非常に大きな壁となっていた。当時のユダヤ人は富は神様の祝福と考えていました。富は神様の祝福、また彼はその財産の中から貧しい人たちに施すべきものを施してきました。そのことで彼は両親の呵責を感じたりすることはなかったの。十分やっているという気持ちがあったから。じゃあ何が足りなかったのか、何が足りなかったんでしょうか。いや、足りなかったのではないのです。持ちすぎていたのです。持ちすぎていた、それは財産だけでなく行為において持ちすぎていたのです。どういうことかというと、神様の前に誇るものが多すぎたんです。神様の前に誇るものが多すぎたんです。私は立法をこれを守ってます。これを守ってます。これを守ってます。悪いことしてません。財産になったらこんなにたくさんは貧しい人たちに施してます。彼は神様の前に実は困ってないと思ってたんですね。彼は持ちすぎていた。誇り、神様の前にですね、非常にこう、なんていうかな、いろんな行為をですね、神様の前に誇るものを持ちすぎていたわけなんです。彼は、自分の財産と自分の行為が、行為という、そういう富、その物質的な富だけじゃない、自分の良い行いという富、良い行いという富で永遠の命が得られると思った。人の前に、神様の前に富むことが永遠の命につながると思ったのです。ところがイエス様はね、宣教の一番最初の言葉で何て言われたかというと、心の貧しい人たちは幸いだ、天の御国は彼らのものだからだ、幸いだるかな心の貧しい者たち、天の御国は彼らのものだと一番最初におっしゃいました。 心が貧しいというのはどういうことかというと、自分に絶望することだとルターは言いました。その通りだと思います。自分で自分を救えないこと、自分の心の虚しさを自分で満たすことができないこと、自分の行為では永遠の命を手に入れることができない自分の現実を知ることです。それが心の貧しいものの状態です。イエス様はこの青年にですね、財産のすべてを売り払って私について来いと言われます。意地悪でしょうか、意地悪でしょうか。イエス様は意地悪と言ってらっしゃるわけではないのです。神様の前に貧しいものとなれとおっしゃっている。神様の前に貧しいものとなれ、自分自身の行為を誇ることができないような神様との関係を求めなさいとイエス様はおっしゃっている。心の貧しいものに抱かれる天の御国があるんだ。永遠の命と神様の人生がその心の貧しい者たち、虚しい心の中に満ち溢れるようになるとイエス様はおっしゃった。あなたがそのお金に本当にしがみついて生きているとき、あなたはこの心の貧しさの中に生きることはできないよとイエス様はおっしゃったんです。どうでしょうか皆さん、私たち本当に心の貧しいものを神様に満たしていただかなければ、自分をどうすることもできないのであることを告白して生きていきたいと思いませんか。これはちょっと注意して聞いていただかなければいけないんですけれども、あ、だったら私もね、今日今すぐ自分が持っているものを全部捨ててね、貯金を全部下ろして神様に捧げなきゃいけないのかしらって思う必要はありません。そういうことをおっしゃってるんじゃないんです。そういうことをおっしゃってるんじゃないんです。イエス様の弟子たちの中には自分が持っているものを持ってイエス様の伝道をサポートした人たちがいるんです。そういうような生き方もあるのです。何が問題だったのか、この人は自分が持っていることが自分の救いだ、自分が財産、その財産を持っていることが自分の救いなんだ、自分がこのこと、このいいことをしたこと、こういうふうに成長させてたこと、こういうふうにして立法を守ったことが自分の救いなんだと思ってた、だからもっといいことは何ですかと聞いた。イエス様はその時にそれを話せとおっしゃった。私たちは神様からたくさんのものをいただきながら、それを握りしめずにそれを使いながら生きていくことができる、そういう祝福もあります。だからそれはこの言葉を全ての人に対してイエス様は言っておられるわけじゃないです。この青年に言われたんです。ペテロだって財産持ってたんです。彼は網元でした。網元でした。船を持ってそれで漁をする人たちだったんです。聖書はですね、この止める青年の話の前にイエス様のところに連れてこられた幼子たちの話を記録している。ちょっと読んでみましょう。13節、その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。母親たちがですね、もう小さい子供たちを祝福してもらうためにイエス様に手を置いて祈ってもらうためにこう連れてきました。ところが弟子たちは彼らを邪魔者だった人です。邪魔だ邪魔だ。しかしイエス様はこの子供たちを受け入れ愛され祝福なさいました。そして言われるんです。天の御国はこのような者たちのものだ。この子供たち自分で来たんでしょうか。親に連れられてきたんです。あるものは抱えられて、あるものは手を引っ張ってられて、連れてこられるだけのもの、自分の意思で来たわけじゃない、何も持たないもの、何もできないもの、小さなもの、貧しいもの、彼らの上にイエス様は手を置いて祝福なさいました。彼らは永遠の命を得たのです。イエス様が祝福なさったからです。信仰告白してるわけじゃないんです。しかしイエス様が手を置いて祝福があるようにと祈った、 その祝福は彼らを永遠の命につないだのです。天の御国は彼らのものとなりました。幸いになるかな、この眩しい者たち、天の御国は彼らのものであるというイエス様の言葉がこの子供たちの上に実現したのです。私たちは神様の前に何か誇るものを持っているでしょうか。どうでしょう、神様の前に何か誇るものを持っているでしょうか。おそらく私はですね、自分で思うんです、ここにいる人たちの中で一番神の国に遠い人間かもしれないと自分のことを思います。どうしてかというと、誇れるものがあまりにも多いんですね。誇れるものが多いんです。ちょっと言ってみましょうか。ですね、私は生まれた時からのクリスチャンです。生まれた時からのクリスチャンです。で、小学校の時から自分で信仰を持つようになりました。すごいでしょ。それで、それだけじゃない、で聖書のね、聖書のメルマガの購読者数も多いです。非常に多いですね。日本で1番か2番というそういう多さです。それでニューギニア、パパニューギニアにも伝道に行きました。そこで多くの人たちを祈りによって癒して、イエス様が生きた神であることを人々に確信させました。社会的には大学の教授であって、言語学の博士でもある。誇れるんですね。誇ろうと思ったらいくらでも誇れる。だけど、もし私がこれらのものを頼むとして、イエス様、天国に行くために私はもう一個何しなければいけないんですか。そういうことでしょ。そういうことなんです。イエス様、私は天国に行くために永遠の命を得るために、これだけでちょっと十分じゃないと思うから、もうちょっと何かしなきゃいけないと思う。イエス様、それ 何か教えてくれと言われたりやるから、もう一回右に行ってたら、あ、そうですか、じゃあもう一回右に行きますとかね、そういう話になっちゃうわけです。でもイエス様はそういうふうにおっしゃってないよ。もし私がこれらのものを頼むとして、自分の行為や立場で、立場をさらに増し加えることによって天の御国に入れると思うならば、天の国は天の私の前に閉じられる。お前は関係ない。イエス様自身もおっしゃって、主よ主よ、私はあなたの名によって大きな働きをしたではありませんか、という者たちに対して私ははっきり言う。私はお前のことを全然知らない、関係ない、不法を働くも私の前から立ち去れと、その終わりの日に、最後の審判の日にイエス様は言われるとおっしゃる。だからもし私がですね、今こうやって伝道の働きをしたり、いろんなことを、一生懸命やっているわけですけども、イエス様、私、あなたのためにこうやってやったじゃないですか。ね、こうやってやった、たくさんやった。だから天国入れてくださいとはね、知らない。申し訳ないけど知らないって言われるわけなんです。しかし私はね、最も弱く、最も惨め、そして病の中にあって自分で立ち上がることもできなかった。絶望していたときに、イエス様に出会って救われたんです。その時私は何も持っていませんでした。本当に何も持ってなかったんです。健康も失っていました。愛も信仰も全てを失っていたんです。そんな時に圧倒的な人材で私に出会い、私に精霊を注いで癒し、許し、救ってくださったイエス様がいたんです。今さっきね、私にこうやって誇れるとかって言ったでしょ。実は全然誇れないんです。なんでかというと、全部イエス様が私にくれたんだから、全部そうなんです。全部イエス様が私にくださったものです。だから実は何も誇れないのです。パウロは言いました。あなた方が持っているもので、もらったものじゃないものがあるんですか。パウロは言いましたけれども、私も同じです。パウロ先生にそう言われたら、いえ、ありません、私が持っているもので、私、神様からいただかなかったものは何もないのです、とお答えしたいと思います。主がね、いつか私におっしゃる時が来ると思うんです。私があなたに与えたもの、それを返しなさい、返しなさいとおっしゃる時が必ず来ます。それは私たちの命が尽きる時でしょう。あるいはその前にそういうことがあるかもしれない。 そしてお前は私に従えと。お前は子供のように小さなものとして、何も持ってないものとして、心の貧しいものとして生きなさいと、イエス様が私たち一人一人に言ってくださる時が必ず来るのです。その時、主に全てを返するものでありたいと思いませんか。神様、私が持っているものは全部あなたがくださったものです。あなたが返せとおっしゃるとき、私はそれをあなたにも返しますと言えるものでありたいですね。仕事をさせてください。私のこの貧しい心を満たしてください。この虚しさを満たしてくださいと願い続けるものでありたいと願うのです。先週私たち自身も自分のものではないということになります。そこに全ての原点がある。私たちは神様のものです。神様が作って、神様が私たちを所有してくださって、その主が私たちに、私があなたに与えたものを返しなさいとおっしゃるとき、それは意地悪をおっしゃっているわけではなく、また私たちを見捨てようとしていらっしゃるわけでもなく、そうではありません。もっと良いものを与えるから、今持っているものを返しなさいとおっしゃる。来週学ぶところにですね、こういう言葉があります。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者は、すべてその幾倍をも受け、また永遠の命を受け継ぐと。イエス様はたくさんのものを注ごうとしてくださっている方たちは本当に希望を持っていきたいんです。私たちは自分が主のものであることを深く知ることができたら、主が私たちを決して見せることがないということ、イエス様は絶対に私たちを見せない方だということを知ることができるのです。この富める青年は、自分が富める青年はですね、主が与えてくださったものを返すことができなかった。自分が主のものであるという深い主との信頼関係を持つことができなかったからです。ですからイエス様は言われたんです。持ち物を売り払って、貧しい人たちに分け与えて、そして私に従えと、私についてこい。私たちは心貧しいものです。イエス様に光に出すことのできないこの隙間、この虚しさを抱えている、そういう私たち、イエス様、私はあなたのものです、どうぞこの貧しい心を満たしてくださいと祈ろうではありませんか。お祈りをしましょう。天のお父様、私たち一人一人、あなたに誇るものは何も持っておりません。この心の虚しさ、あなたでなければ満たすことのできない心の隙間、主をどうぞ今、あなたご自身がそこに入ってきてくださいませようにお願いします。天のお父様、私たちはたくさんのものをあなたからいただきましたけれども、あなたがくださったものでも、やはりこの私たちの存在の真ん中のところは満たすことができませんでした。主よ様、どうぞあなたにしか満たすことのできないその隙間に、あなたのあふれる命とあふれる愛と祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。そして天のお父様、私たち与えられているものに執着するのではなくて、それをいつも話しながら、あなたにいつもそれを開示しながら、天のお父様の喜びを持って生きていくことができるように導いてください。またそれと同時に、イエス様、与えられているものに対して罪の意識を持つことがないように、それをいただいていることをも喜びながら、天のお父様に生きることができますように、その心のバランスを本当に保ちながら生きることができるように、私たちを祝福してください。いつもあなたを見上げながら、あなたに所有されているもの、あなたのものであることを本当に覚えながら生きることができるように、あなたが導いてください。心から感謝して、当時イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。平和を求める祈りというのを、 どうしてもこちらの修法の方にありますので、声出して読んで祈りたいと思います。平和を求める祈り。私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分別のあるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。献金の時を申します。献金というのは神様に対する感謝と、それから今ここで祈ったように、私をあなたの道具としてお使いくださいという、この献身の思いを表すものであって、参加料とかですね、話を聞いたからとか、証拠料とか、あるいはみんなが献金するから献金するとか、あるいは献金した方が何かいいことあるかもしれないと思って献金するようなものでもありません。また今、この止める宣言の話をしましたけれども、献金しなかったらダメなんじゃないかと思って献金する人が全くありません。全くありません。いいですか。本当に神様に対する純粋な感謝の思いがある方、どうぞ献金をなさっていただきたいと思います。また今日献金があるということを知らなかったとかですね、献金の予定はなかったという方は、袋が回ってもそのまま、袋を真ん中にお回しください。献金のお願いでは、飼い主我が主よを歌いながら、献金の時をお伝えします。 では最後にですね、God bless you という賛美をしたいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、いつの者とともに、常しえに豊かにありますように。アメン。どうもありがとうございました。それではですね、今日初めて来られた方をご紹介したいと思います。村上千春さんですね、ありがとうございました。村上さんは、新沼さんの友達で、今職場がね、一緒でいらっしゃったということで、中野に住んでいらっしゃったということで、今日本当によくいらっしゃってくださってありがとうございました。簡単に紹介をします。私の家内のあずさです。阿波野正恵さんです。加藤由美子さん、新沼くんさん、どうもありがとうございます。車で来てくれそれではちょっと机を元に戻しましょう。